ルッコボイス。
この番組は小樽観光協会、協和総合管理株式会社の提供でお送りします。
さて、今月は実は小樽高校生フォトコンテスト2022ということで、開催されたフォトコンテストのことについての番組にしていきたいと思っております。今回も小樽観光協会のおもてなし推進委員会の皆さんに来ていただきました。まずは、おもてなし推進委員の委員長の谷口さん、よろしくお願いいたします。
はい、谷口です。よろしくお願いします。
はい、そして前回1回夏休みかな出ていただきました本野さん、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、そしてレギュラーメンバーの池田さん、よろしくお願いします。
はい、池田です。よろしくお願いします。
はい、ではこの3人の皆さんと高校生フォトコンテスト2022振り返っていきたいと思います。実は今回はちょっとまん延防止等、重点措置の期間中ということもあって、高校生たちがこの場にはおりません。はい、高校生たちそれぞれとは電話でインタビューをして、各ね写真のその入賞者の方にはお話を聞いていくんですけれども、当然この3人の皆さんはその写真を見て、今日ね臨んでいただいているということでね、写真についていろいろお話を聞いていきたいと思うんですが、まず谷口委員長、はい、今回このね小樽高校生フォトコンテスト2022、昨年に引き続き2回目の開催ということですか？
はい、今年2回目の開催ということになるんですけども、
はい、
観光協会の私たちおもてなし推進事業委員会ではおもてなし作戦会議ということで、委員会発足当時から小樽市民を巻き込んだ観光客に対してのおもてなしをどうやって考えていこうかっていうのを一貫して委員会の中でやって、まあ、事業もいろいろやっているんですけど、はい、その一環として去年からスタートした高校生向けのフォトコンテストということになります。
はい、やっぱり前回のフォトコンテストもね、私少し写真を見たり番組の中で関わらせていただきましたけど、とってもいい企画だったので、推進委員の委員と皆さんからももう来年もやろうっていう感じですんなりと決まった企画だったんですか？
そうですね、1回目のスタートの時は観光資源の掘り起こしっていうのをメインに、高校生たちが観光客にどういったところ、小樽のどういったところを見てほしいか、こんなところいいんだよっていうのを伝えたいのかっていう部分でスタートしたんですけど、はい、高校生の写真と、コメントを見させてもらうと、高校生が、ちょうど今コロナの時期ですから、はい、この中で、どういうことを考えているかっていうのもちょっと伝わってきて、これはやっぱりこの高校生の気持ちをやっぱり伝えていきたいので、長く、
はい、
今回2回目ですけど、3回4回5回とできれば毎年、
はい、
続けていければなっていうふうに考えてますね。
そうですよね、はい、またこの地元の高校生が切り取った小樽の風景っていうところをね、ぜひ観光の皆様にも見ていただきたいし、コロナが、落ち着いたらそういう場所をこう訪ねてほしいって思いますよね。
そうですね、観光客だけじゃなくて、はい、小樽市民もあって気がつくようなところを切り取ってきてくれたりもするので、非常に面白いと思います。
はい、分かりました。各写真のね、それぞれどんなところを撮ってくれたっていうのは後でまたね振り返りたいと思いますが、改めて池田さん、今回ですね、概要といいますか、どのぐらいの応募があったのか教えていただけますか？
はい、応募者数でいうと54名で、作品数が113作品になっています。
はい、はい、54名に対して113作品ってことは、結構一人が複数枚、
そうですね、はい、なんだろう、気軽に投稿してもらいたいなところもありまして、はい、スマホで撮れる写真でも何でもいいので、枚数制限はかけてなかったので、そういう意味では成功してるのかなというふうに思ってますけど。
そうですか、はい、なんか一人ですんごいたくさん応募してくれた方もいたって聞きましたけど、
そうなんですよ、24作品、はい、意地の24作品を 投稿してくれてる
人がいます。すごいですね、はい、
これこの24枚全部いい写真なんですよ、うん、そして妥協してない24枚、
やりますね、
やります、はい、
これは選んだ方もね、はい、相当苦労したんじゃないかと。
苦労しました。
音野さんはどうでしたか、はい、前回もまた今回もねこのコンテスト関わってみて何かこう思いとかありますか。
いや、やっぱり逆にこちら側が発見というか、あっとこう、うん、こんなところがあるんだとかいう、なんていうのか、再認識といいますか、
はい、
あ、そういや、ここにあったよなっていうような風景だったり、うん、そういったものがあって、逆にこうこっちが驚かされるといいますか、感動させられるといいますか、
はいはい、
そういったこう発見ができて、まあ、主催者側としてもすごく、はい、良かったなって思います、
ね。そうですか、はい、じゃあさっきね谷口院長もおっしゃったように、やっぱり観光のお客様のためだけじゃなく、私たち小樽市民もなんか忘れてたというか、なんかね気づかなかった風景が、うん、その高校生のおかげでまた、あ、ここって意外といい風景じゃないみたいなところで ね、
そうですね、
気づきをもらえる、はい、そんなコンテストっていうことも言えますよね、うん。実際ね、各学校、小樽市内のいろんな高校の子たちに参加してもらってますけれども、これ小樽市内の高校どのようにこう PR していったんですか。
はい、こちらの方はですね、ポスター並びにチラシの方を、うん、こちらの方で作成して、はい、まず各学校さんの方に、我々の方で、はい、まず趣旨説明、その事業説明と、まあ、ポスターの掲示のちょっとお願いをさせていただいて、はい、でその他に、まあ、チラシの方も、
うん、
生徒さんにこう行き渡るような形で、はい、チラシを配布していただくと、うん、まあ、コロナなのでね、こういった直接やっぱり生徒さんと触れ合えない、
うん、
まあ状況なもんですから、はい、まあ、そこら辺ちょっと学校方にちょっとお願いをして、
はい
はい、でまあ、ポスターチラシの方にこう QR コードかな、
はい、
をこう入れて、うん、まあ、すぐこう投稿できるような、うん、まあ、仕組みで、
はいはい、
させていただきました。
そうですか、はい、1回目の、ね、コンテストの時も結構スマホで写真を撮って、ね、
はい、
参加してくれた子もいましたので、はい、まあ、今回もスマホの子も多かったんじゃないかなと思いますから。
あ、多いと思います、
ね、はい、そう考えると本当に、ね、パチッと自分のいつも持ってるスマホで撮って、
はい、
それを QR コードでパッと、ね、お送りするということで、
はい、
すごく参加しやすい、
そうです、ね、
形だったかもしれませんね、
はい
はい、こう学校さんのこう反応みたいなのありましたか。
やっぱり一昨年1回目やらせていただいた時もそうなんですけれども、うん、やはりその生徒さんの反応も終わってからやっぱりこんだけやっぱり、はい、集まったんだなっていう、うん、その応募してくれたんだなっていうこともすごく嬉しかったですけど、はい、当初その取っかかりで学校さんの方とお話しした時に、うん、その校長先生ですとか、うん、まあ、その教頭先生とかが、いや、こんないい企画をありがとうと言っていただいたり、もっとやってくれないかとか、そういう逆にこうなんていうか前向きなご意見なんかも学校さんの方からいただいたんで、まあ、すごくやってよかったなと思いますし、
はい、
まあ、今回の受賞の報告等々も、うん、すごく喜んで、
はい、
2年越しのなんかこう、あれだっつって喜んでくれたり、
そうですか、はい、もう前回は入賞しなかったけど、
そうですね、
今回はやっとみたいな、はい、
そういうお声もですね、直接いただいてますので、
そうですか、
本当やってよかったなと思いますよね。住んだ通ったっていうこの、うん、ま、小樽の町が、まあ、少しでもこう、はい、なんか思い出になって、その写真一枚で、
はい、
こう思い出になってくれればなっていうのはすごくありますよね、
は
い、
そうです。ではそのね、先ほど受賞作品という話も出ましたが、全作品がまあ113作品ということですが、うん、入賞が何作品なんですか。
21作品あ、入賞は、そこから選ばれて6作品ですね。
まあどれも良かったんですよ、本当に全部良かったので、絞り込みが本当に大変で、
はい、
まあみんなでどうしようどうしようって言いながら、まあ揉めたじゃないですけどだいぶ苦しみながら、
は
い、
鬼になって
、はい、だって先ほどね池田さんおっしゃってましたが、一、うん、人で24作品
そ、
その子はもう24作品全てが良かったってね、
うん、そうなんですよ、
一人だけでもそうなのに、うん、その他の作品も入れたらどうするよ老いってなりますよね
どうするよ老い状態でしたよ
そうですか、
まあ、フォトコンテストっていう名前ではあるんですけど、うん、はい、 写真の出来栄えではなくて、その必ず写真にその写真に対してのコメントとか、まあ観光客に何を伝えたいですかみたいなコメントを必ずつけてほしいっていうのが条件なんですね、はい、で私たちも審査する立場ですけど、
うん、
写真については素人なんですよ、
うん、カメラ屋さんとかじゃないですもんね、はい、
ですんで、あのやっぱりそのコメントだったり、はい、写真を実際に見てやっぱりコメントも含めてその写真を見ると本当に悩みますよね。
あ、そうです
か。やっぱり気持ちも伝わってくるし、こういうこと伝えたいんだなっていうのも分かるし、やっぱり全作品がやっぱりそういう状況なので、でそっから選べって言われてもちょっと本当に鬼にならないと選べないやっていう感じですね。
え、実際のところどうやって本当絞ったんですか、そんな中でも。
いや、だからそこはまずあの1回目の審査というか、はい、あの最初の時はかなり気持ち的にもドライに、
ドライに、あ、もうね、
ドライに点数をつけて、その点数の、まあ、上位
二
十数作品に絞って、はい、さらにそこから、まあ、委員会の中で、うん、あの討議しながら、うん、まあ、この6作品に絞ってったんですけど、
う
ん、
そうですか、
かなり精神的にもハードでしたね。
池田さん、あの審査のポイントみたいなのあるんですか。
はい、こちらがですね、うん、テーマ性、
はい、
小樽、はい、の魅力、応募者の思い、作品完成度、特別加点と、このようになっております。
じゃあこの5つのポイントで、はい、各委員のメンバーが最初はもう致し方ないドライにどんどん点数つけてって、
そうです、
なんとかそれでまず21に絞る、
はい、
うん、
絞る、
で、はい、今度この21を今度どうしたんですか、
はい、6作品にまた絞り直すっていう工程がありました。
審査員も大変悩みましたが、その中でも選ばれました入賞の6作品、6人の高校生のうち5人の高校生がインタビューに答えてくれました。そのインタビューをお聞きください。
では審査員奨励賞を取られました小樽朝陵高校のお野菜さんこと加穂さんにお話を伺います。加穂さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
この度は審査員奨励賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうでしたか、その話聞いた時。
正直知った時はすごく嬉しかったです
よかったね、
はい、
あの普段から写真はよく撮られるんですか。
撮りますね、はい、
うん、あの今回ね、お母さんと自分自身が写り込んでいる一番の写真を撮ってくれたんだよね、はい
そうですね。
でこれ写り込んでる写真を見ますと、スマホで撮ってますので、この写真今スマホで撮ったってことだよね、
はい、あ、そうです。
普段からあのカメラじゃなくてスマホで写真撮るんですか。
あ、そうですね、はい、
うーん、そうですか。いや今回母と私と市場というタイトルでね、審査員奨励賞を取られたわけですけど、なんでこのね市場の写真をコンテストに出そうと思ったんですか
あの私自身、うん、あの高校生から小樽に引っ越してきたんですけど、もともと海がない町に住んでいて、うん、市場という存在が身近になかったので、
うん、
なんかすごい対面でのコミュニケーションとかが魅力的なのがすごいいいなと思って、うん、あの市場で撮りました。
なんて素敵なのえ、じゃあ、加穂さんが今まで住んでいたその小樽の前に住んでいた町は、はい、こういう市場ってなかったの、はい、
あ、海がなかったので、うん、市場がなかったんですよね、はい、
そうなんだ。じゃあ普通にあのスーパーとかでお買い物するだけで、こういう対面でおじさんおばさんが店頭にいるようなお店っていうのはなかったんだ、はい、
なかったです。
そう、はい、市場はお母さんと一緒に初めて行ったの。
あ、そうですね、はい、
なんか初めて行くときってね、もしかしたらちょっとドキドキするかなと思うんだけどあんまりお母さんその辺動じず行ってみようって感じだったの。
母はもともと小樽の人で
そっか、はい、お母さんは小樽っ子なんだ。
あ、そうなんです。
じゃあ懐かしいし行ってみようっていう感じで加穂さんを誘って行ったのね。
はい、はい、
ちょっと初めて加穂ちゃんその市場行った時の印象って覚えてます。
印象はなんかすごい店員の方、うん、あと、うん、お店の方が、うん、すごいあの気さくに話しかけてくれて、なんか本当にあの 一言にも書いたんですけど、うん、すごい温かいところだなと思って、うん、すごく感動しました。
なんていう素晴らしいコメントでしょう。そうなんだよね、観光客の皆様に伝えたい一言メッセージのところにまさに一言で市場って温かいって書いてるんだよね。
はい。
ね、いや実はね私、勝手に市場大使を名乗っているぐらい私はね市場が大好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなの、だから
同じです、
ね、はい、今回ね、まあ、いろんなお写真が高校生の写真がフォトコンテスト入賞されたんだけど、
はい、
もうね審査員奨励賞&田口特別賞にカモさんのこの写真を本当に選びたいぐらいすごく嬉しかったです。
私も嬉しいです、
ね、ありがとうございます、はい、そんなにね市場を好きって言ってくれてでねこれね、はい、さっき海のない町から引っ越してきたっていうことは普通、はい、ほら市場の写真撮るっていうとなんか魚の写真撮りそうなものじゃない。
あ
ねえ、
はい、
なのになぜあえて野菜にした の,
なんか色合いがすごい魚よりもなんかいろいろ なんかカラフルだったので、
そっか、
なんか見栄えもいいし、うん、なんか野菜にしました。
見栄えね、カラフルだからね、はい、かぼちゃとか人参とかね、さつまいもとか水菜とか、はい、まあいろんな色あるもんね、
はい、
しかもですよ、その野菜の奥に、はい、野菜が陳列されている奥に、はい、このお店でね、はい、鏡を、はい、結構大きい横長の鏡を壁に貼ってあって、はい、その壁に写してるかほちゃんと、あとその横にいるお母さんお母さん、さりげなくこれピースしてるしてるよね、ピースしてるお母さんが写ってるんだけど、はい、でもかといってカメラ目線じゃないよね、はい、2人ね。
そうです。
これわざと2人を写すようにこういう構図で撮ったの、
はい、あ、そうです
ね。なんでそういう風に撮ろうと思ったの。
なんかその温かさっていうのも、うん、なんか人が写ることで、うん、なんかその市場っていう感じがして、うん、なんかスーパーとは違うこの温かみを感じていただけたらなと思って人も写しました。
もうかほちゃんめちゃめちゃ素晴らしいね。よくぞそこまで考えました。まあそうだよね、だって野菜だけだったらなんかちょっともしかしたらこれスーパーかもって思うもんね。
はい。
ここに人が写り込むと市場感がぐっと増しますよね。
はい。
へー、そうですか。コンテストに出そうと思って写した写真なんですか。
はい、あ、そうです。
あ、はい、そうなんだ。何枚か出品したの。
はい、他にも4枚ぐらい。
それは市場と関係ない写真ですか。
だいたい海ですね。はい、
海の写真プラスこの写真も入れたら、はい、まさかのこの写真が入賞したんだ。はい。
そうです。
そうなんだ。はい、今回のねフォトコンテストのテーマが心に響く小樽の景色ということだったんだけど、それを聞いた時に、はい、じゃあ海か市場かなって思ったんだ。
あ、そうです。
市場はじゃあやっぱり自分が市場のないところから来たから、はい、小樽といえば市場かなって思ったんだ。
はい。
へー、そうなんだ、はい、そういうふうに思ってくれて嬉しいです。市場はこの写真を撮る以外にもよく行かれますか。
はい、行きますね。はい、買い物で、うん、お肉とかは特に量り売りが、うんうん、できるのですごいそこが好きで行ってます。
いやー、ほんとね2ですね、かほちゃん。もう高校生とは思えないこの量り売りのお肉の良さをね感じられる高校生ってなかなかいないと思うよ。だってお友達で市場に行く子っている。
なかなか聞かないです
よね。
はい、
ほんとそんな感じがしますが、その中であえてねそうやって市場に行ってくれて嬉しいですが、当然これ受賞したってことは一緒に写ってるお母さんにも言いましたか。
はい、言いました。
お母さんなんて言ってた。
いや、なんかこの写真が選ばれると思ってなくて二人とも、それでなんかこれが掲載されるってなった時に恥ずかしいって言ってました。
そうなんだ。海を撮った方の写真は別に人は写ってなかったの。
はい、そうです。
あ、風景だけだったんだ。
はい。
ところがまさかの自分たちが写ってた写真がもう入賞しちゃったと。
はい。
ね、あの審査員の皆さんとも実はこの写真の話を結構したんですけど、
はい、
あのやっぱりね2人が写ってるのがポイントだって言ってたよ。これね多分2人が写ってなかったらもしかしたら入賞してなかったかもしれない、はい、この家族とその2人でお母さんと2人で買い物に行ってるっていうなんか楽しい感じもこの写真から伝わるじゃない。
はい、
ね、しかもさっき言ったように魚じゃなくあえての野菜なんかこうすんごく日常的っていうか、
はい
ね、でも実はカラフルをね狙ったっていうのは審査員の方は思ってなかったかもしれませんけど、ね、確かにでもお魚よりも、ね、市民の台所っていう感じがするよね。
はい、
わかりました。いや本当に素敵な写真が、ね、入賞されたので私としてもすっごく嬉しいなと思います、
はい、ありがとうございます。
いやじゃあこれねまさかの入賞までしちゃったからますますカホさんにとって市場は思い出深い場所になるね。
はい、そうですね、
はい、
これからもたくさん通いたいと思います。
もうこうなったらじゃあ私はね勝手に市場大使ですのでカホさんも市場大使2号に任命します、は
い、うわありがとうございます
まあそんな気持ちでですねこれからもお母さんや、ね、ご家族の皆さんと市場に通ってください。
はい
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
お野菜さんこと調理高校のカホさんに、お話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
ではここからは準グランプリを獲得しました小樽調理高校の宮沢奈々さんにお話を伺います。宮沢さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この度は光って倉庫というタイトルで準グランプリを取りました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
宮沢さんは準グランプリと聞いてどう思いましたか。
びっくりしました
びっくりしましたか、
はい。
ちなみにあの今回のね光って倉庫という写真は、まあはい、話題になっております北海青缶の第三倉庫のこれ夜景の写真を撮ったんですよね。
はい、夜に撮りました。
はい、これはあのコンテストのために撮った写真なんですか。
これはあの5月に第三倉庫のライトアップをして、
うん、
撮りに行ったのでたまたまです。
あのゴールデンウィークの去年のねゴールデンウィークの時にライトアップしてた時に行ってた時の写真。
あ、はい、そうです。
そうですか。これあの一人でというかお友達とかと行ったの。ご家族と。
あ、これは母に連れてってもらいました。
そうですか。あの宮沢さんにとってこの北海青缶の第三倉庫っていうのは割とこう、はい、身近な建物なんですか。
身近っていうよりは、うん、こう好きな建物。
へえ、私この番組の中でねあのいろんな高校生に第三倉庫の話聞いたこともあるんですけど、
はい、
運河にそんな建物があるなんて知らなかったっていうね高校生もいたりするんです。
そうなんですか。
そうなんですよ、
はい、
だから家が近いとかまあ、たまたまね運河をよく散歩するっていう人であればもちろんね知ってると思うんですけど、宮沢さんはこの建物はなんで好きだったんですか。
最初私も何か知らなくて、
うん、
で自分で調べてみたりして、
うん、
であと学校であの新聞が発行されてるんですけど、
はい、
その中でも特集されてて、
はい、
より身近になった感じです。
そうだ、調理高校の新聞見ました。第三倉庫のこと、うん、第三倉庫のこと特集してましたよね。
はい、
それ宮沢さんもその新聞の記事に関わってたの。
いや、関わってないです。
あ、じゃあその調理高校の子たちがまとめた新聞を読んだんだ。
はい、読みました。
へえ、それで初めて、まあ、100年近く建てる建物だとかその取り壊しがどうこうとかっていうことを知ったんですね。
そうですね。
そうですか。いやでもじゃあ5月にたまたまお母さんと一緒にこの建物のライトアップ見に行って本当にたまたまじゃあ写真撮ってたんだ。
はい、はい、そうです。
宮沢さん普段は写真撮るんですか。普段から。
はい、あの写真部に入ってて。
ああ、そっか。じゃあこの時もカメラで撮ったの。
はい、一眼レフで撮りました。
あ、そうですか。じゃあ日頃から割とカメラを持ち歩いておっと思った景色は撮るようにしてるんですか。
はい、そうです。
へえ。いや、あの今回のね、小樽高校生フォトコンテスト2022、あのテーマが心に響く小樽の景色っていうテーマだったんですけど、このテーマを聞いてすぐ今回のこの第三倉庫だっていうふうにピンときたんですか？
いくつか作品を提出してて、うん、でその中に天狗山とかいろいろあったんですけど、うん、その中の一つに第三倉庫も入ってました。
ああそうなんだ。第三倉庫以外に天狗山とあと何をどこを出したんですか？
天狗山とあとは、うん、海です。
あ、海を出したんだ。でも、はい、この第三倉庫の写真がグランプリを取ったんですね、
はい、
どう思いました？この建物が、この写真がグランプリになった、準グランプリになったっていうのを聞いて、
その審査員の方のコメントを見て、うん、審査員の方も第三倉庫のことを大切に思っていて、うん、で私もすごく好きな建物なので、うん、こう、あ、思いが伝わったなと思って嬉しかったです。
そうですか。あの審査員の皆さんにもお話聞いたんですけど、
はい、
やっぱり高校生がこの建物をこう大事に思ってくれてるって思ったのがすごくみんな喜んでました。
あ、よかったです、
うん、あのコメントの中でね、奈々さんからのコメントの中で、私が小樽で一番誇りに思っているものですと、はい、私の父や祖父が小樽で暮らしていた時を見守り、そして今私のことも見守っていてくれているようですっていうコメントが、もう高校生からそんな言葉が出るなんてもう嬉しいっていう感じで、審査員の方みんな喜んでました。
とっても嬉しいです。私も、
あー、そっか。いや、この建物がそのね、100年近く経ってるっていうところが、この私の父や祖父がっていうその3世代っていうところに結びついたのかな。
はい、そうです。
うん、あの、まあ、お母さんにねこのライトアップ連れてってもらったって言ってましたけど、あの家族の話題の中でこの第三倉庫の話題が出たことってあります？
でも私がこう気になってたので、うんうん、このライトアップ教えてくれたのも新聞を見た姉で、
はあ、
こういろいろつながって今回になりました。
すごいね。やっぱりね、宮沢さん自身が興味がなかったら、お姉ちゃんがそんなこと教えてくれることもないし、お母さんが連れてってくれることもなかったもんね。
はい、
そうですか。当然この受賞はお母さんにも伝えたんだよね。
はい、すぐ近くにいたので、うん、すぐ伝えました。
お母さんなんて言ってた？
よかったねって言って、うん、一緒にハイタッチしました。
そっか。特に写真部ということで、じゃあ写真部のみんなにも伝えたんですか？
はい、すぐ教えました。
うん、皆さんなんて言ってました？
あ、そう、よかったねってこう、うん、喜んでくれました。
そうですか。皆さん喜んでくれて、本当にきっと宮田さん自身も、まあ、誇らしい気持ちというか嬉しい気持ちでね、いっぱいだったでしょうね。
はい、
そうですか、わかりました。いや、フォトコンテスト、これね、高校生のフォトコンテストは今年で2回目なんですけど、去年は参加しました？
はい、去年も参加しました。
あ、そうだったんだ。去年は入賞はしなかったんですか？
はい、しなかったです。
あ、じゃあ今年はリベンジですね。
はい、
うん、じゃあますます嬉しかったでしょう。
はい、嬉しかったです、
ね、そうですか。この建物ね、まあ、お母さんに連れてってもらってってことでしたけど、普段は行く場所なのかしら？
はい、普段は行きはしないけど、うん、でも近くで車を通ったりするときは、うん、いますね、やっぱり。
あ、やっぱり大きな建物だし、インパクトもあるから目が行くよね。
はい、
うん、今回のこの光って倉庫の写真はぜひホームページでもね、皆さんに見ていただきたいんだけど、はい、構図としては第三倉庫もあるけども、北運河も、ね、水面があり、その水面に建物がね、はい、写ってるんだよね。そして、はい、散策路と、そしてガス灯も写ってる。これは狙ってこういう構図にしたの？
はい、はい、そうですね。
ガス灯はじゃあやっぱりあえて入れたんですね。
はい、やっぱり小樽の代表するっていうか、こうイメージをする中でガス灯っていうのもあって、
うん、
で運河っていうものもあるので、うん、この第三倉庫をメインに撮りながら、うん、他の小樽のものを一緒に写したいなって思いました。
あ、そうですよね。やっぱりこのガス灯が写ってるだけで、もしかしたら第三倉庫のこと知らない人でも、あ、運河かなって思うもんね。
あ、そうですね。
ねえ、
確かに。
ね、本当そうだよね。小樽の人はね、あのこのもしかしたらガス灯がなくても第三倉庫だけでも小樽ってわかるかもしれないけど、小樽以外の方はこのガス灯がないと運河ってわからないかもしれない。ね、そう考えるとポイントですね。
はい、
きっとこの奈々さんの写真見たらますます小樽以外の方はわあ運河素敵だな、早く見たいなって思うと思いますよ。
あ、そうだといいです
ね。わかりました。準グランプリを獲得しました小樽城陵高校の宮澤奈々さんにお話を伺いました。奈々さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では準グランプリを獲得しました小樽未来創造高等学校の西作さんこと作屋さんにお電話つながってます。作屋さん、
はい、
準グランプリおめでとうございます。
おめでとうございます。
どうでしたか、準グランプリって聞いて。
あんまり僕まだ小樽のことをまだよく知らないので、うん、このニュースをきっかけに、うん、これからも小樽の写真を撮っていければいいなと思いました。
そうですか。今ね、はい、さくやさん、小樽のことあんまり知らないと言ってましたけど、
はい、
小樽に来たばかりなんですか？
そうですね、あの中学校までは寿都町っていうところにいて、
はい、
で高校から小樽に来たので。
そっかそっか、寿都町から、はい、小樽の高校に来たと。で、はい、今高校1年生でしたっけ？
はい。
じゃ本当に、まあ、1年経ってないぐらいなんだ。
はい。
そうですか、まあ、そんな中での準グランプリということでね、本当に嬉しいんじゃないかなと思いますが、作業さん、はい、普段から写真撮ります？
あんまり普段は撮らないんですけど、
うん、
まあ、出かけるときとかに綺麗だなと思った景色を撮ることはたまにあります、
うん、今回の写真も含めて普段スマホですか、カメラですか？
普段はスマホですね。
あ、じゃあこの、はい、過去に続く線路っていうタイトルでね、準グランプリ手宮線の写真なんですけど、これもスマホですか？
これもスマホです。あ、はい、
すごいですね。まあ、いろいろね、あの小樽有名な景色ってねありますけど、作屋さん、なんで今回このね手宮線の写真、手宮線を写真で切り取ろうと思ったんですか？
母がプロのカメラマンで、
うんうんうん、
で一緒に撮ろうって話になってたんですけど、それでいろいろ写真撮った後に、うん、その実家に帰る時にその近くの道路を撮ったんですけど、うん、その車の中からたまたまここいいんじゃないかなって親に言われて、
うん、
まあ、たまたま車の中から撮った写真が選ばれたんで、はい、
すごいね。
はい、
お母さんがカメラマンでいろいろとお母さんのこうアドバイスなんかもありながらいろいろ撮ってたのに、
はい、
たまたま帰り道で、あ、はい、ここいいんじゃないって車から降りずに撮った写真がこれなの？
そうです
ね、
はい、
すごいね。ちなみにその実際にちゃんとこう、はい、まあ、降りてね撮ってた写真もこうコンテストに出したんですか？
もう3つくらい出しました。
それなのにそっちは選ばれず、
はい、
これが選ばれた。
そうです、はい、
自分ではどう思いましたか？
ちょっとあんまり、まあ、他の写真がグランプリしたと思ってたんですけど、うん、この写真で結構びっくりしました
なぜそ、他の写真ならわかるけどどうしてこっちなんだと。
はい、
他の写真は手宮線ではなかったの？
他の写真は結構神社とかそこら辺の、うん、まだ違う有名なところの写真を撮ったんですけど。
そうですか。
はい、
いや、じゃあ本当にきっとねびっくりだったと思いますが、実はあの、はい、審査員の方のねコメントにも書かれてますけれども、あの、はい、ホームページでも西作さんね、作屋さんの写真見てほしいんですけど、手宮線なんだけど、
はい、
カーブしてるところをわざと撮ってるんだよね。
そうですね、でもその例もたまたま撮ったらカーブを描いたように撮ることができたんで、
うんうん、
はい、それもあってグランプリに選ばれたんだと思いました。
そうなんだよ、はい、審査員の方もよく直線の手宮線って、まあ、観光写真とかでもよく見るんだけど、はい、ずっとこう線路が続いてる感じのね、はい、写真ってあるんだけど、このカーブって市民から撮ってもなんか割と新鮮な目線で、このカーブだったっていうところがね選ばれたポイントだったみたい。
ああ、はい、
だからまあ、たまたま止まってたまたま撮った写真がたまたまカーブしてた場所だったってことでしょ？
そうですね。
ラッキーだね、咲夜さん。
はい
当然これ準グランプリになったってことはお母さんにも伝えましたか？
お母さんがもう最初にホームページを見て選ばれたよって聞いたんで。
あ、お母さんがチェックしてたんだ。
はい、
じゃあお母さんもびっくりしてたでしょう。
そうですね、まさかこの写真が選ばれるなんてみたいなことが言ってました
ねえ。だからまあ本当に小樽に来て間もないのにね、こんな入賞しちゃって、これからますます小樽を写真撮るのが楽しくなっちゃうんじゃない？
そうですね、はい。
ねえ、あの、まあ、小樽に住んでというか学校に通い出して日が浅いと思いますけど、今回のコンテストのテーマがね、はい、心に響く小樽の景色っていうテーマだったんですけど、最初にこれを聞いた時にパッと思い浮かんだ場所ってどこかあります？
パッといえば、まあ、小樽といえば、うん、まあ、海を想像するんで、
うんうん、
まあ、海をイメージしました。
ああ、そうなんだ。じゃあ、あの、咲夜さん海も撮ったんだ？
海はちょっと行ける機会がなくて撮ってなかったです。
へえ、パッと描いたイメージの場所は海だったけど、海の写真は撮れなかったんですね。
そうですね、はい。
へえ、面白いね。あの、他の高校生の入賞の方にも聞いたんだけど、やっぱりね、海を撮ったって人多かったの。だけど海は撮ったんだけど海の写真は選ばれなかった子も多かったの。
はい、
だからやっぱりね、たまたまこの手宮線を取ったっていうところがね、良かったのかもしれませんね。
はい、
まあ、咲夜さん自身もそうだけど、ご家族みんなが嬉しかった入賞だと思います。改めておめでとうございました。
ありがとうございます。
はい、小樽未来創造高校西作さんこと咲夜さんにお話を伺いました。咲夜さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では準グランプリを獲得いたしました水産高校の和樹さんにお話を伺います。和樹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この度まず準グランプリということですが、受賞のこの知らせを聞いてどう思いましたか？
そうですね、やっぱり、まあ、最初の方はあんまり、まあ、信じられないというか、まあ、まあ予想してなかったんで、うん、まあ、とても驚きました。
そうですか。
はい、
あの、和樹さんのお写真はこれウイングベイ小樽のあたりですよね。はい、建物を海側から撮ってる。そしてこれ夕暮れでしょうかね。
はい、そうですね。
はい、はい、まあ、そんな本当に、印象的な素敵な風景を撮ってくれたわけですけれども、和樹さん、改めて先にね聞きたいんですけど、普段からお写真って撮るんですか？は
い、いや、普段はあんまり撮んなくて、
うん、
まあ、撮るとしてもやっぱり旅行に行ったりとか、
うんうん、
あとは、まあ、たまたまいい景色があるなっていう時に撮るっていう感じです。
ああ、そうですか。じゃあ、はい、今回のこの輝く街というタイトルのねお写真ですが、はい、これはフォトコンテストのために撮ったんですか？
いや、あの、コンテストのために撮ったのではなくて、うん、たまたま、あの、まあ、コンテストがあるよっていう時に、
うん、
まあ、ちょうど、まあ、1ヶ月前ぐらいに、まあ、ちょうど夕暮れの写真を、まあ、撮っていたのが覚えていて、
うん、
で、まあ、それを、まあ、投稿してみようかなと思って、まあ、投稿したっていう感じです。
そうなんですか。じゃあこれ、はい、まあ、たまたまこの写真を撮ってたってことなんですよね？
そうですね。
あの、この場所ね、あの、もちろんウイングベイ小樽のあたりっていうのは、まあ、築港のあたりっていうのはね、はい、小樽市民であれば知ってる場所ではありますけれども、
はい、
この角度で海側からウイングベイ小樽の方を撮るっていう機会ってあんまりないと思うんです、市民の人は。
はい、
これ、あの、対岸の岸壁というか、まあ、建物とかある方から撮ったってことですよね？
そうですね、はい。
そのあたりっていうのは和樹さん、よく行かれる場所なんですか？
そうですね、あの、まあ、僕水産高校に通ってるんですけど、
はい、
まあ、そこで、あの、ヨット部っていう部活に入ってて、で、それで平日とか土曜日は、まあ、毎回、まあ、そこの付近に、うん、まあ、行ってるので、まあ、よく通る道ではあったので。
ああ、そうなんだ。はい、なんかヨットが停泊している場所なんですか？
そうですね、ヨット、まあ、閉まってるっていうか、まあ、置いてあるみたいな、まあ、そういう場所で。
そうなんですか。じゃあ水産高校のこのヨット部の人たちにとっては、まあ、よく通る場所、はい、で、まあ、ある意味よく見る風景なんですね。
そうですね、はい。
そうですか。それがたまたま写真を撮ったのはなぜなんですか？
ちょうど、まあ、 まあ、ここまで、まあ、なんていうの、写真を見てもらえば分かるんですけど、まあ、夕日に、まあ、照らされて、まあ、海面に綺麗に反射してるっていうのが、まあ、初めて見たので、
はい、
まあ、これを、まあ、写真で収めて撮っておきたいなというふうに思って、まあ、撮りました。
そうなんですよね。ぜひホームページで写真を見ていただきたいんですが、もう見事に写真の上半分は実際の建物、そして空、そして写真の、まあ、中心部から下半分は水面にその、まあ、グラデーションで全部が写ってるというような、そんなお写真なんですよね。
はい、
ね、ピンクからこうだんだん紫、そして青っぽく空が変わっていく、そのほんとグラデーションも綺麗ですし、和樹さんもじゃあこの風景を見たときおーって思ったんですか？
そうですね、かなり思いましたね、すごく
なんかまさにエモいって感じですか？
はい、そうです、本当
そうですか。いや本当にね、素敵なあのお写真なんですけれども、まあね、じゃあたまたま1ヶ月後くらいにコンテストがあるっていうのを知って、あの写真をじゃあ出してみようと思って出したと。これ1枚だけ出したんですか？
そうですね、それ1枚だけですね、出したのは。
そしてまさかの準グランプリならびっくりしますよね。は
い、そうですね、すごくびっくりしました、
ね、これじゃあスマホで撮ったの？
で、スマホで撮りました。
いや、じゃあ本当に気軽な気持ちで撮っといた写真がまさかの、はい、準グランプリで、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
これあの準グランプリ撮ったっていうのは誰かに言ったんですか？
まあ、最初は、まあ、母親に、うん、まあ、言って、で、まあ、その後に、まあ、部員の人たちにも、うん、まあ、撮れちゃったみたいなことを話したりはしました。
ヨット部のみんなにね。
はい、
そしたら皆さんなんて言ってました？
いや、すごいねとか、まあ、すごい驚かれて
ねえ、
はい、
そうですよね。まさか、まあ、部員の人たちからすればよく見る風景の、まあ、たまたますごいね、いい、状態で撮れたとはいえ、あそこから撮った写真がね、準グランプリなんてすごいなってなりますよね。
はい、
そうですか。あのフォトコンテストってこれ、はい、今年2回目の開催なんですけど、去年フォトコンテストがやってたっていうのは知ってましたか？
いや、実は全然知らなくて、
はい、
あの、まあ、高校に通ってる時にちょうどプリントが渡されたんですよね。で、そのプリントを見て、まあ、初めて知って、で、まあ、そのプリントを見た時に、うん、まあ、あの写真を出したら、まあ、もしかしたら入賞するかなっていう、まあ、軽い気持ちで応募したっていう感じです。
いやー、そっか、それがもうドンピシャで、ね、当たっちゃったみたいな、
はい、
感じですね。わかりました。あの今回のね、その、まあ、和樹さんが手に取ったチラシにもコンテストのテーマ、心に響く小樽の景色っていうテーマだったんだけど、そのテーマを聞いてすぐあの写真のことを思い出したんですか？
そうですね、やっぱり、まあ、小樽っていうとやっぱり、まあ、水産高校に通ってるっていうこともあるかもしれないんですけど、うん、やっぱり海の景色とか、まあ、あとは漁業関係とかそういうのが、まあ、真っ先に浮かんで、
うん、
で、まあ、そう考えた時にあの一番綺麗だった写真を、まあ、投稿、まあ、したいなっていうふうに、うん、まあ、思いついたっていう感じです。
そうですか。いや本当に準グランプリにふさわしい、まあ、グランプリ取ってもねおかしくないかなっていうぐらいのね、素晴らしいタイミングで写した、まあ、構図もいいし素晴らしい写真だと思うので、これぜひね多くの方にホームページでね、和樹さんの輝く街見ていただきたいですよね。
はい、
まあ、あの今本当にコロナでね、小樽はちょっと寂しい状態ですけれども、こういう写真を見て、あ、小樽って海もすごい素敵な街なんだなっていうのを感じてほしいですよね。
はい、やっぱそうですね。はい、
ね、はい、わかりました。本当に素敵な写真、まあ、和樹さん準グランプリおめでとうございました。
ありがとうございます。
それではここからはグランプリを受賞しました札幌にあります北嶺高校の石本俊二さんにお話を伺っていきます。はい、まずはですね、グランプリということなんですが、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
石本さんは実は今回の2022のフォトコンテストの中で唯一昨年のフォトコンテストでも入賞した方なんですよね。
はい、ありがとうございます。はい、
しかも昨年が準グランプリ、
はい、
そして今年はなんとグランプリ素晴らしいじゃないですか。
本当にありがとう、いや本当に嬉しかったです、もらった時は
ねえ、
はい、
もちろんなんか賞に入ればいいなって思いでねコンテストに出たと思うんですけど、グランプリと聞いた時どう思いましたか？
は
い、
そうですね、やっぱり去年が準グランプリだったんで、うん、やっぱり今年こそはっていう思いが結構強くて1年頑張ってきてたんで、すごい嬉しかったです。
そうですか。いや、じゃあその、ね、努力が実ってなんとグランプリということですが、はい、まあね、本当に素晴らしい作品で、今回グランプリを受賞した作品のタイトルが海へということで、はい、泣きうささんという、ね、まあ、ハンドルネームがついてますけれども、
はい、
まあ美しい写真で、まあ、要は海と、そして山並みと一艘の船がね、はい、映っている、はい、本当にシンプルなものなんですけれども、もう青と白しかないようなそんな写真ですよね。
はい、そうですね、はい、
はい、この写真は、まあ、どんな思いで撮られたんですか？
そうですね、別に狙って撮ったというわけではなくて、うん、たまたまこの日に、ここはけなし峠から撮ったんですけど、うん、
はい、
自転車でたまたま通りかかった時に、うん、こう山並みと船が見えてたんで、うん、これは撮るしかないなと思って撮ったら結構いい感じに撮れたっていう感じですね。
ちょっと待って、まず自転車でけなし山の峠に行ったのね。
あ、はい、
なかなか の高低差のある峠ですけれども、
はい、結構辛いです、はい、
どこから一体そのけなし山まで自転車にで行ったの？
小樽の手宮の方からけなし峠を越えて赤い川のあたりまで入ってってましたね、
うん、すごいですね石本さん。はい、もしかしてそういうその自転車でいろんなところに行くのも好きなんだ？
あ、はい、そうですね、アウトドア系が結構好きです。
いや、でそんな時にいつもこうカメラ、もしくはこれスマホかな、カメラかな？
あ、これはカメラです。
あ、カメラ。じゃあカメラを持っていろいろ移動していく中でいいなと思った写真、はい、うん、風景を切り取ってるんだ。
はい、
それがたまたまこのけなし峠からの一枚だったと。
はい、
いや本当これね、まあ、さっきも言いましたけど青と白ぐらいのね、はい、まあ、2色ぐらいしか使ってないようなたまたまの風景になってますけど、
はい、
実際に見た色もこんな色だったの？
そうですね、なんかこの日は本当に晴れ渡っていて、うん、海と空の境界がわからないぐらい、うん、こう 青さがすごく濃くて、うん、本当にこのまま見た感じがこんな感じでしたね。
そうなんだ。確かにね、石本さんおっしゃったように全体的にブルーだから、
はい、
微妙に濃い、まあ、紺色みたいな、ね、ブルーの部分もありますけど、海と空の境界線もよくわからないようなそんな、まあ、幻想的な写真とも言えますよね、
はい、
でポイントがね、手前に船がいることだったんですけど、じゃあさっきこれ言ってたけど、はい、狙ってたわけじゃなくたまたま船がいたんだ。
そうですね、普通にそもそも景色が綺麗だったんで撮ろうと思ったら、うん、こう船が入り込んできてくれて、うん、そこを切り取った感じですね。
そうなんだ。これ、はい、審査員からのコメントの中にね、このやっぱり船、はい、というところがね、はい、ポイントじゃないかと、その前に向かっていくっていうようなね、なんか希望を持たせてくれるような、そんな写真だというようなことも言ってますけれども、そんな気持ちがあって撮ったわけではない、
はい、そうですね、実は別にそういう思いはなかったんですけど、うん、後からこうコンテストに出すってなった時に、写真を選んでいた時に、うん、そういう前に進んでいくそうな船の様子があったんで、うん、これを選ぶしかないかなと思って選びましたね。
そうなんだ。同じこの風景というかけなし峠でも何枚も撮ったんですか？
そうですね、一応船の場所を変えてみたりとか試行錯誤していたんですけど、うん、
はいはい、
これがやっぱり一番しっくりきたのでこれにしました、
はい、そうなんですね。いや、その狙いが的中して、はい、今回は見事グランプリということですが、はい、なんと石本さんは今回この海へという作品以外にもたくさん写真を出していただいたと。
はい、そうです。
ねえ、お一人で20何枚？
あ、そんなにやったんですか？分からん、ちょっともう数えてなかったんですけど
そっかそっか、はい、観光協会の方に聞きましたところ、24枚だったかな。すごい出していただいた。まずそのね、執念を感じたっていう風にね、審査員の方言ってました。
ちょっと送りすぎちゃった感もあったんですけど
、はい、どんな写真を他には送ってたの？
そうですね、基本的には小樽の自然と人々の営みを結びつけるような写真にしようかなと思っていて、うん、山の写真であったりとか、うん、あとは夕焼けの写真であったりとか、いろいろ、うん、まあ自然を取り入れた作品にしてました、
ね、あ、そうなんですか。 そんなね、はい、まあ、いろんな小樽の自然そして人をこうね切り取った写真をたくさん写してくれて、まあ、それをね、はい、コンテストに出していただいたんだけれども、まあ、この海へという作品がグランプリに選ばれたということでね、いや本当にね、はい、何度見てもいい写真で素晴らしいなって、あの癒されます、この青に、
ありがとうございます。
で、あの今回のフォトコンテストのテーマが心に響く小樽の景色というテーマだったんですけど、はい、まあ、今ね、はい、いろんな風景を切り取ったというふうに言ってましたが、一番最初に石本さん、このね心に響く小樽の景色って聞いたとき、どこが浮かびました？
そうですね、やっぱり小樽の観光名所とかがやっぱり一番パッと思いついたんですけど、うん、それだとおそらく同じ高校生の方々もいろいろ撮るかなと思って、うん、あまり皆さんが行かなさそうな、でもこう僕がこう観光客の方に伝えたい小樽の風景を写したいなと思って考えました。
そうですか。いや本当にね、けなし山の展望台っていうのは小樽を一望するね素晴らしい眺望の場所で、はい、まあ、たまたま今回はね、あの街並みは映ってないですけど、ね、俯瞰して撮れば、はい、もうちょっと引いて撮れば街並みも映るじゃないですか、
はい、
ね、そういう意味では本当にもっとたくさんの人に足を運んでほしい場所ですよね、
はいはい、
ぜひこちらの写真も観光協会のホームページで見ることができますので見ていただければなと思います。まずこのグランプリ知らせを受けて誰に伝えましたか？
やっぱり一番は親ですね、うん、でその後にいつも友達に写真撮ってることは言ってたんで、うんうん、中に友達とかに言ったらみんな喜んでくれて本当に嬉しかった
です。そうですか。じゃあ石本さん、昨年は準グランプリ、そして今回はグランプリ取ってしまいましたが、はい、もう来年どうしましょう？
そうですね、来年は一つの作品に集中してそれだけを上げてようかなと思ってます。
そうですか。まあそのショーにね限らずとも、こう、はい、小樽をいろんな目線で、その高校生らしいね目線で切り取ってくれるっていうこと自体が観光協会の方々もすごくね、はい、どの作品も含めてですけど感動されてたので、ぜひ今後ともね素敵な感性で小樽の街を切り取ってほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、もう改めまして、この度はグランプリを受賞しました、はい、泣きうささんこと石本俊二さん、おめでとうございました。
ありがとうございました。
今回のタルッコボイスは小樽高校生フォトコンテストに入賞しました高校生へのインタビューを中心にお送りしました。
この番組は小樽観光協会協和総合管理株式会社の提供でお送りしました。